柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、今週も先週に引き続き雄二さんが経営しております、世田谷区池尻にあります世田谷ワインレストランセタよりお送りいたします。
はい、
では雄二さん、早速今夜のワインのご紹介をお願いいたします。
はい、本日ご用意させていただいたワインは奥出雲ワインシャルドネ2023です。
はい、
早速ついでみたいと思います。
島根でもう作ってるんですね、こういうのをね。島根というとまさになんかこう酒どころみたいなイメージですけど、
見てください、このレモン色の
ですね、あの瀬田でお送りしているので毎回ワインに合った素晴らしいグラスもご用意いただいています。
皆さん、今日はシャルドネグラスというあの丸くこうでっぷりしたグラスでやりますので、
はい、
ぜひ音の違いを楽しんでください。いや、乾杯。違うんですね。
あ、少しこう曇ったようなね、はい、うん、でもね、このねグラスがまたねいいですね。あ、香りが素晴らしい、
うん、タル由来の香りなんですかね。すごくクリーミーな香りもしますし、
あ、これうまい、うん、やばい味だ、
うん、
もうシャルドネらしさっていうのがすごく出てるんですけど、すごいふくよかですねこれね。あ、じゃあタル熟だから僕好きなんだ。
これ美味しいですね。
うまいですね。
ちょっとあの奥前さんもワイナリーさんは知ってましたし今まで飲んでたんですけど、
うん、
この2023すごく出来がいいんではないのかなと思います、
うん、ちょっと後からふわーって鼻から抜ける感じにちょっとこう、はい、バニラ香っていうかなんか甘い感じが残りますね。
はい、
そうですね、すごい、
シャルドネ由来の果実香ですけど、うん、先ほどのこう申し上げた樽ですね、樽熟成による香り、すごくこう調和してる感じですね。
うーん、
さてこのワインにちょっと合わせていただくのは今日はですね、ちょっとこういったものをご用意しました。
はい、こちらは北海道十勝の、白カビチーズ、名前が大地のほっぺという名前のチーズでございます。ミルクのお餅をイメージしたチーズだそうで、うん、クリーミーで優しいコクがございます。
はい、
ちなみに今説明をしておりましたのが当店の、ソムリエエクセレンスの、まあ、店長を兼ねてる福岡さんってね。
はい、福岡です。
いつもありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
はい、
じゃあ早速ちょっと
ね、大地のほっぺ、
あ、大地の、
うん、ホワイトチーズで本当になんか柔らかいソフトタイプのチーズですね。
何ですかね、
うん、
うん、カマンベール、
そうですね、カマンベールっぽい感じ、
はい、カマンベールっぽいような気もするんですが、
ミルク感がすごいですね、うん、
コクはすごいですね、
うんうん
うん、これは絶対ワインと合うはずです。
うまいない
や、いいですね。
いや、うまいな、うん、いや、決して毎回の缶詰シリーズを卑下してるわけではないんですけれども、やっぱ本格的なお料理と合わせて、またグラスが今日違うんでしょうね、
うん、香りがやっぱり
夏、ね、
うん、グラスの形状だと思
いますね。はい、いや、素晴らしい。
これ本当にちょっと皆さんに試していただきたいですね、このチーズは。
ね、このチーズと、うん、でまたこの奥出雲ワインシャルドネ2023、
はい、
出来がいいですね、
はい、
そしてなんかエチケットも可愛い感じの何でしたっけ、いちご泥棒みたいなね。
いちご泥棒、
はい、ウィリアム・モリスか、
あ、
ウィリアム・モリスさんのいちご泥棒って、まあ、有名な柄があるんですけど、ちょっとあれをイメージしたような感じの洋風のエチケットでね、そんな雰囲気じゃないですか、なんかね、うんうん、
ちょっとこれ裏のエチケットを見ますとアルコール度数 13%、
うん、
まあ、一般的な数字だと思うんですが、これ島根県の雲南市というところに奥出雲ぶどう園というのがあって、はい、まあ、奥出雲ワイン作られてるんでしょうけど、うん、これ自園なんですかね、それとも買われたブドウなのかちょっと分かりませんけど、
なるほど、うん、
ちょっとこれは買いたいですね、個人的には。
奥出雲って水がすごい綺麗 で、うん、
はい、
で寒暖の差が激しくてお米もすっごい美味しいところなんですよね。
あ、うん、そうなんですね。
島根の中でも奥出雲地方ってお米が美味しいって有名な
なるほど。
私はそういうふうに認識してますけど。
いや、こんな話をすると飲みすぎてしまいますね。
そうだ、
はい、
次に行かなきゃ、
はい、ワイン片手に今夜も参りましょう。
はい、
柿崎雄一と宇都隆のサムライトーク 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただきます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。柿崎雄一と
宇都隆のサムライトーク。
改めましてこんばんは、柿崎雄二です。
こんばんは、宇都隆です。
さて宇都さん、はい、今日私がお話したいのはですね、日本の習慣についてということなんですが、
はい、
習慣といってもいろいろあるんですけども、まあ、今日5月5日ということもあってですね、
はいはい、
まあ、節句もそうなんですけど、日本にはいろんな習慣がありますよね、
はい、
その中で人生の中で大事なセレモニー、まあ、例えば誕生します人は、
うん、はいはいはい、
で、まあ、今ですと、まあ、学校行ったりします、
はい、
それから成人迎えたりします、
はい、
で人は、まあ、結婚して子供が生まれて、うん、いずれは亡くなっていきます、
はい、
そのそれぞれにあるセレモニーの習慣についてなんですが、
はい、
子供って生まれた時はお宮参りするじゃないですか。
そうですね、はい、
七五三も行くじゃないですか、
はい、
まあ、神社ですよね。
そうですね。
で大方結婚式はまあ教会に行くじゃないですか。
なるほど、
はい、で亡くなると大体お寺じゃないですか。
そうですね。
このその人生の大事なセレモニーで、まあ神道であったりキリスト教だったり仏教だったり、
はい、
世界中探してもこれは日本ぐらいじゃないのかなと、
はい、
ですごい興味を持ちまして、なんで日本こんなになったのかと。
はは
そうしましたら、まあ、意外なことちょっと自分調べてて発見しまして、江戸幕府が開封した時にやはりその徳川家が、まあ、特定の宗教いわゆる一向宗にかなり松平家時代から苦しめられてましたので、
そうですね、はい、
そういう特定の宗教に民衆のこう意識が傾かないようにということで、
ほう、
幕府そのものがそれぞれの習慣を各宗教に分けたというところが、この日本人 の多様性の始まりだというふうにある本では書かれてたんですね。
ほうほう、なるほど。
ですので教育は、まあ、例えば儒教であったり、
はい、
もうみんなバラバラなんですね。
なるほどなるほど、
はい、だからこれ不思議だなと思いながら、なんかそういうこと気づかれたことあります？
一時すごく興味を持ってですね、はい、調べてたことがあるんですけど、はい、昔僕たち大化の改新って習ったじゃないですか、
はいはい、
虫殺し645年、はい、あれってある意味宗教戦争というか宗教をベースにした政治闘争だったなみたいなんですよね、
はい、
で今の神社まで確立されてないけど、まあ、日本の元々の古来の神様を崇めながら、なんていうんですかね、もともと祭り事って宗教行事ですから、はい、政治ってそれをベースにしてたのが大陸から仏教が入ってきて、で仏教はやっぱり当時中国は進んでたので、仏教をベースにしながらいろんなこの戒律とかですね、はい、それから暦とかいろんなその国をコントロールしなければならないシステムっていうのを作り上げてて、それを導入するかしないかでかなりぶつかったのが大化の改新だったりしますよね。でその時にやっぱり導入側が勝っていくんですけれども、かといってこの元々あった宗教とかを全滅させるのではなくて融合させていこうと、
はい、
で新しいその、中国由来の宗教、まあ、その宗教に依存する、まあ、神様だから仏様ですよね仏教の場合は、
はい、
それに大衆に気持ちを持ってもらわなきゃいけないということで、神仏合体っていうのをやったみたいなんですね。
ああ、はいはい、
うん、よく聞く話ですけど、
江戸末期まであった、
ね、はい、よく言われる話ですけど、大黒様ってあるんですけど、あれは大黒天って言って中国の仏教の神様なんですけど、実は袋を持った大黒様は日本の、大国主の御事と実は同じ神様なんだよ、
はい、
たまたま向こうのインド中国に現れた姿で向こうの人はそう呼んだけれども、我々は大国主の御事と呼んでるんだよって全部こうセットにしていた、はいはい、その辺がやっぱり日本のしたたかさっていうか上手さだったのかなと思いますね。
そういったこう上手さもそうですし、
はい、
まあ、ある意味その文化に対する寛容さとか
寛容さですね、
はい、あって、なんで今はこんな 寛容さがなくなってきたんですかね。
え、ない、ないですか。
なんかこうやっぱり
もっとすごくないですか今。ハロウィンもやっちゃうし。
その寛容すぎるというか、
はいはいはい、
というかもう何でも受け入れちゃって、そもそも文化なんてじゃあどこ行ってしまったんだろうと思うとかあります
か。それはありますよね、はい、その根っこに根ざした信仰心とか、はい、あのいわゆるこう、深い宗教心みたいのはなんかもう薄っぺらになっちゃった。
そうですね。
あ、寂しいですよね、
はい、
うん、
ちょっとまあ今日いろいろ習慣のお話したいなっていうのは、まあ大体その端午の節句っていうと、例えばあの先週お話した鯉のぼりもそうですけど、
はい、
鎧兜飾ったりとか。
そうですね、
はい、まあ、
勝負湯に入ったり、
勝負湯に入ったりいろいろしますし、
うん、
それぞれこう、うん、まあ季節ごとの催し物って子供の頃よくやってましたけど、うんうん、今ほとんどの家庭でなんか聞くところによるとやっぱやらなくなってきて。
そうですね。
でもやっぱり古くからある習慣ですから、なんとか続いてほしいなというふうに思うんですよね。
そうですね、はい、まあ、毎回やらなくてもなんかあの、ね、お子さんいる家庭だと、
はい、
お子さんにこういうものもあるんだよって教えてあげるために、まあ、成人になるまでに何回かはね、うん、体験させてあげるとか。
そうです。自分はあの何も洋物を排除しろと思ってないんです。クリスマスはクリスマスでいいと思います、
いいですね、
まあ、バレンタインでもハロウィンも楽しめばいいと思うんですけど、
はい、
でもその日本人が本来こう習慣としてやってきたことも、まあ、やってほしいなと思うんですよね。
いいですね、
はい、
で多くはあのやっぱり宮中でずっと継続されてた行事がだいぶ多いみたいですね、はい、やっぱりあの江戸時代の頃とかからも、
やっぱり祝祭日の呼び方も問題なんじゃないんですか。
それもそうですよ、
はい、
ハッピーマンデー法反対
そうです
ね、ちょっと我々も国会の前に立ちますか反対。あの財務省を変えたいよりもよっぽど価値があると思うんですよ。
そうです
ね、うん、
本来の意味を教えたいですね。
そうそうそうそう、
はい、では次に参りたいと思います。
梶崎裕二と宇都高志のサムライトーク。
ではここから私のおすすめ映画をご紹介してまいりたいと思います。今日セレクトしたのはヒートです。であの実はですね、あのちょうど先月、私も大好きな俳優でありましたバル・キルマーさん、
はい、
去年65歳でお亡くなりになりました。
あ、そうですね、
はい、あのトップガンマーヴェリックではね、はい、あの実際にもうあの喉頭がんを患って声が出ない状態の中で、はい、やっぱりあの、出演されてね、
はい、
あの随分あの世界中の樹木を集められてましたけれども、結局まああの映画を最後にしてやっぱお亡くなりになられたということで、まあ、世界中から、うん、非常にあの、まあ、寂しい声がね、寄せられているわけですけれども、
そうです
ね、改めてワルキルマーさんのですね、
はい、
あの昔に出演された映画っていうのを今日紹介してみたいなと思っていろいろ探したんです、
はい、
彼は、名前をバッと打ったのはやっぱ初代トップガンなんですよね、
はい、
あれが1986年、
はい、
でその後に、まあ、1991年のドアーズ、1993年トゥルーロマンスで、まあ、今日私が紹介する95年のヒート、
はい、
でバットマンフォーエバーとかっていろいろ出てるんですけれども、このヒートっていう映画がねいいんですよ。
これ主演アルパチーノ
とロバート・デ・ニーロなんですよ。
本当だ
これがですね、もともとはテレビ向けの映画、
はい、
ね、メイドイン LA ロサンゼルスっていう、はい、まあ、ドラマがあって、それをまあベースにして、それをまああの映画としてリメイクした作品らしいんですけれども、
はい、
舞台はロサンゼルスで、でアルパチーノって悪役とか、まあ、どっちかっていうとあっち系多いじゃないですか、
はい、
でアルパチーノが刑事なんですね
お
でロバート・デ・ニーロが盗賊団の親方なんですよ、
はいはいはい、
でそのロサンゼルスを中心とした、まあ、この窃盗団っていうのもすごいこの、腕利きですごくまあクレバーな、頭を使って絶対に足がつかないような、うん、その素晴らしい窃盗団なんですね。でそのトップとでアルパチーノ、アルパチーノでまたその仕事一筋で絶対にその、社会役を許さないっつって、うん、しがみついたら離れないみたいな、ど根性刑事みたいな感じなんですけど、
はい、
この2人がぶつかり合うんですね。で、まあ、あのハリウッド映画なんで、ドンパチとかアクションとかもこれ素晴らしいんですけれども、あのその背景にある人間模様っていうのがまた良くてですね。
お、そうなんですね。
このトップ2人がですね、
はい、
あのやっぱり人生に対する影をすごく抱えてるんですね。あの悪役のロバート・デ・ニーロはまあ、悪いことをしてるわけですから、いつその足がつくかわからない、捕まるかわからないっていうことで、自分の生涯に課してる一つの掟として、 恋人を作らない、
はい、
家庭を持たないと、はい、何かあったら30分以内にあの高飛びできる準備を常にしておくというのを自分の掟として課してるわけなんですよ、はい、で逆にアルパチーノは刑事として、逆にその追っかけってやっぱ社会悪を撲滅するがゆえに家庭をずっとないがしろにしながら、奥さんと息子からはやっぱりあの要は家庭を顧みない人と思われてて、奥さんはアル中になり、まあ子供はすごく情緒不安定になりっていう問題を抱えている2人が、どっかそういうこう自分のなんていうんですかね、志に対して掟を作って徹底的にやり続けるっていうところで共鳴し合うんですね、うん、でこのロバート・デ・ニーロのその盗賊団の親分役の右腕としてこのバル・キルマーが出てくるんですけど、これがまたすっごい演技なんですよ。
盗賊側なんですね、この
盗賊側の で、はい、ですね、あのバル・キルマーが、トップガンの時とは違って長髪で、
はい、
ちょっとあのスカーフェイスで顔にちょっと傷も、作られたようなメイク
で
出てくるんですけど、
すね、
ちょっと寡黙でしかもまあちょっと暴力的なんですけれども、彼は彼でいろいろ心に闇を抱えながらも、でもまあ、 あの一途にこのロバート・デ・ニーロについていくって役なんですけど、この映画逆に本当バル・キルマーの、助演がなかったら、トップが大きすぎるがゆえに、
うん、
なかなかのなんかこう滑ったような映画になったんじゃないかなって自分的にはね、素人的に思うんですけど、これがまたねいい演技で全体をこうグッと締めてる感じでね、うん、まあ、実際そういうコメントも多いんですけれども、素晴らしい映画だなと思って、お亡くなりになった後に私はもう一回一番頭から見たんですけれども、良かったですね、
うん、
うん、ぜひ皆さんにも、ね、一度見ていただきたいなと思います。そうですね、
もちょっと見てみたいなと思います、
はい、ではこの映画の中からですね、一曲お送りしたいと思いますけれども、オリジナルサウンドトラックの中からモービーでニュードーンフェイス。お送りした曲はモービーでニュードーンフェイスでした。この映画ですね、ちょっと長いんですよね、はい、2時間50分もあって
見たいですね。
ただもう要所要所に素晴らしい俳優さんが出てて、はい、例えばさっき言った盗賊のトップのロバート・デ・ニーロを助ける情報屋さんの役にですね、ジョン・ボイド、ミッション・インポッシブルで、
はい、
いわゆるトム・クルーズの上官役でね、最後はこいつが裏切ったんだったんだってなる役者さんですよ、はい、方が出てたりとか、それからアルパチーノの情緒不安定でリストカットして最後病院に担ぎ込まれる娘さん役に出てるのがナタリー・ポートマンだったりとか、
うーん、
豪華ですね。すごい豪華なんですよね。
やっぱりもうキャスト表を見たらこう結構見知った顔がいっぱいあります
よね。うん、で最後がねまたねちょっとこうあまりスカッとするハッピーエンドじゃないんですよ。なんかこう、はい、うーんって考えさせるような余韻をね含んだ。かといって別にそのなんじゃこりゃっていうエンドではないんですけれども、最後アルパチーノとロバート・デ・ニーロが対決して、まあ盗賊側のねロバート・デ・ニーロが射殺されて終わるんですけれども。なんかこう、結局ロバート・デ・ニーロは恋を取らずに仕事を取るんですけどね最後はね。なんかこの辺もなんかこの90年代のなんかアメリカをね、
はい、
表しているような、なんかもう家庭大事とかじゃなくてやっぱりこう男は仕事みたいななんかそういうところもなんかあったのかなみたいな。
2時間50分はヘビーですけど、ちょっとこれだけ長い尺でやっぱり出してくるってことは、それでこう見てほしいポイントがいっぱいあると思うんで、
ぜひ
見てみたいと。
ぜひ私の素人目線じゃなくて、また監督に見ていただいて評価をまた聞きたいなというふうに思いますね。
は
い、
ぜひ拝見します。
うん、まあでもまたね本当にね最後の最後までやっぱりバル・キルマーがね、
はい、
いい演技をするんで、ぜひそこを注目して、
う
ん、皆さんにも見ていただきたいなと思います。
はい。
もう一曲ですね、
はい、
この映画の中からご紹介したいと思います。マイケル・ブルックでウルトラマリーンです。お送りした曲はマイケル・ブルックでウルトラマリーンでした。今週はバル・キルマーさんの追悼ということで映画ヒートをご紹介しました。
柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。お食い相撲ワインシャルドネ2023、いかがでしたでしょうか。
やばいですねこれはね。ちょっとやばいですね。
いいですね
これ、売り切れる前にこれちょっと買いたい感じですね。
そんなお気に入りました。
わすごいワイン、ちょっと皆さんにもぜひチャレンジしていただきたいですね。
うん、でも本当に自分も飲んで思ったんですけど、果実感と樽由来の その、まあ、味わいというですか香りというか、
うん、
非常にその調和してるんですね。本当に
いいですよ、
非常に、はい、酸もちゃんとあって素晴らしいワインだと思います、
うん、ワイナリーさんではもう超辛口みたいな感じのね、
はい、
あの辛口度合いが一番こっちに書いてあるけど、そんな感じじゃないですよね。
そうですね、
ふくよかさと、ね、丸さがすごくあって、
はい
はい、
奥出雲ワインではウェブサイトもございます。ぜひチェックをされてみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々の質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは 834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞこちらもお楽しみください。
はい、今週も柿崎雄二監督が経営しております池尻にあります世田谷ワインレストラン世田からお送りいたしました。まだまだご紹介したいメニューもたくさんございますので、来週もここよりお送りいたします。私も今日はまだもう少し残って飲みたいと思います。
もちろんお付き合いさせていただきます、
はい、
ここまでのお相手は映画監督の柿崎雄二と
外交防衛アナリストの音隆でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。